美を磨いて女らしくなる30の方法。その1、女性らしい雰囲気とはまず美しくなることから始まる。女性が力と体力で男性に勝とうとするのは無理があります。絶対に勝てないとは言いません。しかし不利な条件が先天的にあるからです。男性ホルモンと女性ホルモンの違いです。生まれつき男性には男性ホルモンが多く分泌され、女性には女性ホルモンが多く分泌されます。このホルモンの違いから男性は男性らしい体つきになり、女性は女性らしい体つきになります。ホルモン分泌に決定的な違いがあるため、体格にも違いが生じてしまいます。女性が男性に力と体力で勝負するのはあまりお勧めできません。心がけは素晴らしいですが、そもそも女性の体は男性より小柄にできています。ましてや力や体力も男性ほどではありません。では女性は男性に勝てないのでしょうか。先ほどお話ししました女性ホルモンを思い出しましょう。男性が男性ホルモンによって男性らしくなるなら、女性は女性ホルモンによって女性らしくなります。では女性ホルモンによって得られる主な効果とは何でしょうか。それが B です。女性ホルモンとは美しくなるホルモンです。女性が女性らしくなるポイントはまず美しくなることです。男性が女性に絶対に勝てないとは言いません。しかし先天的なホルモンの違いから初めから女性に大変有利な条件が揃っています。当たり前ですが、今一度押さえておきたい基本です。女性ホルモンによって男性より女性の方が肌や髪の艶は良くなります。事実、白髪は男性の方が早く生え始め、女性は遅いです。女性らしくなるためにはまず美を磨くことです。女性ホルモンによって実現される美をさらに追求することです。もちろん美といっても様々な美があります。肉体的な美だけでなく精神的な美も両方磨くように心がけましょう。女性が女性らしくなるのはまず美しくなることから始まるのです。美を意識した生活を送る。美を磨いて女らしくなる30の方法。その2、美を磨くポイントは2つある。外見の美しさと内面の美しさ。女性らしい雰囲気の基本は美です。女性ホルモンによって女性は基本的な美を手に入れます。肌は美しくなり、髪には艶が出てきます。しかし、どれくらい美であるかが重要です。磨きをかければさらに美を追求できます。そこでほとんどの女性がまず心がけるのは外見の美しさです。手や肌、化粧、スタイル、ファッションなどを磨いて見た目を美しく整えます。と、にもかくにもまずはここから始めます。しかし、残念なのはここで終わっている人がほとんどです。実はもう一つ大切なことがあります。それが内面の美しさです。内面の美しさとは品性や姿勢、性格です。整ったまま品格を感じさせる話し方、優雅な立ち振る舞いにも美しさがあります。また仕事ができると思わせるような幅広い教養があると内面の美しさを感じます。いつも明るい話題やプラス思考の女性は男性からだけでなく女性からもモテることでしょう。もし外見ばかり美しくなると内面とのバランスが崩れて滑稽になります。例えばブランド物を持っている女子高校生の言葉遣いが悪いとお世辞にも素晴らしいとは言えません。ブランド物を持ちさらにふさわしいマナー、作法、言葉遣いが必要です。外見と内面の両方を磨いてトータルで美しくなることが大切です。外見の美ばかりに偏らないように気をつけましょう。外見と内面の両方を磨いてトータルの美を目指す。美を磨いて女らしくなる30の方法。その3、品格の低いものを持つと持つ人の品格まで下げてしまう。女性は鏡を見て自分の顔を整えることに一生懸命になります。自分の髪型、肌、スタイル、ファッションなどには必死になります。そんな外見を整える中、一つ見落としがちなことがあります。実際の小物です。自分の顔の化粧や髪型、ファッションには力を入れますが、自分の部屋に置いている小物になると急に力を抜く人がいます。他人が見えない場所なので手を抜いてしまいます。ブランド物の服でいっぱいになっている部屋の中に安物ばかりが置いてあります。もらい物の小物、景品、使いもしない箱、ひびの入った皿。もちろん安い商品が悪いわけではありません。質が劣り、品格がない安物を持つのが良くありません。品格が高くなりつつある自分と身の回り品の質との差が大きくなり不自然になるということです。安物は壊れやすく品質も乏しいため低いオーラが漂っています。安物に囲まれて生活をしていると住んでいる人まで品格が低く見えます。品質の悪いものに囲まれているといい加減な気分にさせるため品格を下げやすいです。部屋の中にあるとそういう安物から見えないところは手を抜いてしまえという悪影響を受けてしまいます。普段は気づかなくてもいつの間にか安物からは品質の低い影響を受けています。安物を持つことで受けてしまう本当の悪影響があります。まあどうせ安いし壊れてもいいかという安易な気持ちにさせてしまうことです。値段が安いから壊れてもいいし別になくしてもいいと諦め気持ちが軽んでしまいます。すると扱い方が乱暴になり丁寧さに欠けてしまいます。こういうところでせっかく上がりつつある品格を落としてしまいます。確かに安いものは節約もでき魅力です。しかし安いからこそ緩んでしまう気持ちがあります。そこで提案です。あえて値段の高いものを買うことです。値段が高いと丁寧に扱ってしまいます。これは高かったんだ。絶対に壊さないように丁寧に扱おう。そういう優しく丁寧な気持ちになります。高級品の意味とはそういう気持ちにさせることなのです。品質の高いものを持って物を大事にする意識を高める。美を磨いて女らしくなる30の方法。その4、服の力を借りて身も心も引き締める。学校の制服を着るとなぜか着るだけで気持ちが引き締まりませんか。自分は何も変わっていないにもかかわらず学生服を着るだけでなぜかそういう気分になります。学生服だけではありません。社会人としてスーツを着るとなぜか身も心も引き締まり仕事へのやる気が出てきます。警護の服を着ると悪を取り締まろうとする気持ちが湧いてきます。看護服を着ると心の優しい気持ちになります。ウェディングドレスを着ると幸せいっぱいの気持ちになります。服には力があるということです。そういう気持ちになるからそういう服を着るのではありません。そういう服を着るからそういう気持ちになります。服にはパワーが宿っています。時にはあなたのレベルを上げるために服の力を借りることが大切です。品格の低い雑品を持つのではなくあえて高級品を持ってみましょう。するとあなたの気持ちが引き締まります。高級品が持つ品格や文化があなたに好影響を与えるからです。意味もなく値段が高いわけではありません。値段が高いのはそれ相応の価値があるからです。技術、丈夫さ、文化、幅広い認知など高いブランド力が備わっているから値段も高くなっています。高い技術でできているから品もあります。丈夫にできていれば長く使えます。文化を知ることで物への愛着も湧くことでしょう。高級品が持つブランドの力を借りればいつも以上のあなたを演出できることでしょう。高級品を持つとそういう好影響を自然と受けて気持ちも引き締まります。ポイントとしては今の自分より少しレベルの高い服を選ぶことです。最初から高すぎるレベルの高級品に手を出してしまうと内面と外見のギャップが大きくなります。外見と内面のレベルが離れすぎないように気をつけましょう。そうならないためにも少しレベルの高い服を着て服に鍛えてもらいます。服はあなたに文化と品性をしてくれる先生です。きちんと下品のある高級品を身につけることでそれにふさわしい言葉遣いやマナーもきちんとしたい気持ちにさせます。レベルの高い外見に内面も追いついてきたらさらに外見のレベルを上げていけばいいのです。自分を高めるために少しいいものを身につける。美を磨いて女らしくなる30の方法。その後、疲れて家に帰った時こそ服を脱ぎ捨てない。ただ今、ああ疲れた、ヘトヘトに疲れて身につけていた上着を脱ぎます。そんな時疲れているからとはいえハンガーにかけないまま床やベッドに脱ぎ捨てていませんか。洋服やズボンも脱ぎ捨てていませんか。乱暴に扱ってしまうとせっかくの服にシワが寄ってしまいます。どんなにいい服もシワが寄っては台無しです。シワのある顔は老けて見えるようにシワが寄っている洋服も老けて見えてしまいます。疲れて家に帰った時こそ勝負です。上着はきちんとハンガーにかけましょう。ハンガーにかけることで汗の匂いが緩和されシワもできません。脱いだ洋服やズボンも脱いだ後はきちんと畳んでシワが寄らないように注意します。それができればベッドに横になっても OK です。疲れている時こそ雑になってしまいがちな服の扱いに気をつけましょう。 疲れて家に帰った時こそ丁寧に服を扱う。美を磨いて女らしくなる30の方法。その6、カバンに化粧道具と本が入っている女性は必ず美しくなる。あなたのカバンには何が入っていますか？基本的なところで言えば財布、携帯、手帳などが入っていることでしょう。財布は言うまでもなくお金がないと始まりません。携帯は最低限の連絡手段として必要です。手帳もスケジュールのチェックのために愛用している人も多いことでしょう。しかしやはり美しくなりたい女性にとってどうしても欠かせないものが2つあります。化粧道具と本です。化粧は外見を美しくするための必需品です。外にいるといつお化粧が崩れるか分かりません。汗をかいたり突然雨に降られたりすることもあるでしょう。しかしどんな状況でも化粧道具さえあれば大丈夫です。お化粧が崩れてしまった時にはお手洗いに駆け込み化粧道具で整えることができます。本は内面を磨くために必要です。重いからとはいえ持たない人はいつまでも内面が磨かれません。重くても持つべきです。公私ともに突然暇な時間ができる時があります。出社途中や帰宅途中の電車の中、注文した料理を待っている時間などです。そんな時に本さえあれば内面を磨く時間に耐えることができます。これだけはいつもカバンの中に入れておきましょう。この2つがカバンに入っている人は必ず美しくなります。必要がなくても当たり前のように入れておくべきものです。カバンの中には常に化粧道具と本を入れておく。美を磨いて女らしくなる30の方法。その7、暇になった時携帯電話をチェックする癖になっていませんか？駅のホームで電車を待っていた時のことです。電車が来るのを待っている列を眺めていると気になる光景があります。みんな暇だからとはいえ携帯電話ばかりをいじっています。ホームだけかと思っていると電車の中でも携帯をいじっています。男性も女性もです。ほとんどの場合メールのチェックや返信です。もはや完全に癖になっているようです。特に若い人ほどその傾向は強いように思います。もちろん友人からのメールに返信するのも大切です。しかしそのやり取りの中で自分が向上することはありません。メールのやり取りは単なるコミュニケーションです。そのメールのやり取りは今しなくても学校や会社にいるときにすればいい。いつも携帯電話を相手にしているのでは自分を磨く時間はいつあるのでしょうか？暇になったとき携帯電話をチェックではありません。暇になったときこそ本を読む習慣を身につけます。駅のホームで電車を待っていたり電車に乗って移動したりする時間は本を読む絶好のタイミングです。暇な時間こそ読書をして内面を磨く時間に変えましょう。暇なときこそ本を読む。美を磨いて女らしくなる30の方法。その8、ファッションの勉強は学校では教えてくれない。国語の勉強には国語の本を読みます。数学の勉強には数学の本を読みます。これらは学校で勉強する機会があるので自然と勉強ができます。英国数理社をはじめとする勉強は義務教育に含まれる科目です。義務教育なので強制的に勉強をさせられますし、教科書も無料で配布してくれます。しかし大事な科目が抜けています。おしゃれの勉強という科目がありません。女性にとってこれほど大切な科目が義務教育の中に含まれていないのは不思議です。美を求めるすべての女性にとって欠かせないことでありながら含まれていません。学校で教えてくれないので、初めは誰でも化粧が苦手であり洋服の着こなしがうまくいかなくて当然です。自分のおしゃれにセンスがないと嘆く必要はありません。学校の勉強に含まれていませんから、誰でも初めはブーツ愛用から始まります。おしゃれに関しては自分で勉強するしかありません。ではおしゃれの勉強といえば教科書は何でしょうか？ズバリファッション誌です。学校では教えてくれないからこそファッションは自分でお金を払い積極的に勉強して磨く必要があります。幸いにもファッション誌はそれほど値段も高くありません。近くの本屋はもちろんコンビニにも売られています。ファッションには基本的な化粧の仕方やファッションについても数多く紹介されていますから参考になります。またファッション誌はファッションの域を超えてその他の様々なことも特集が組まれています。例えば女性らしい立ち振る舞い、会話術、恋愛術、仕事術まで紹介しているものも珍しくありません。女性が女性として生きるために参考になる情報が山のようにあります。モテるためにはファッション誌を読むだけでいいと言っても過言ではありません。誰かが教えてくれるという意味ではなく、自分から積極的に勉強するという姿勢を持ちましょう。ファッション誌はおしゃれの教科書なのです。ファッション誌を買う。美を磨いて女らしくなる30の方法。その9、贈り物に手紙がなければプレゼントではなく仕送りになる。友人の誕生日にプレゼントをするとき、父の日や母の日に日頃の感謝を込めて贈り物をするとき、こうしたプレゼントをする機会に必ず添えておくべきものがあります。手紙です。往々にして多くの人がプレゼントの勘違いをしています。贈り物の主役は物だと思っています。違います。本来のプレゼントとは真心を送ります。祝う気持ち、感謝の気持ちなど真心を送るのが本来のプレゼントです。と、にもかくにもその真心が最初にあって次に物です。気持ちを物として表現するのが贈り物です。プレゼントがサブであり、メインは手紙です。プレゼントに添えられた手紙こそ一番大切な贈り物です。もし手紙がなければプレゼントの意味がありません。ただ単に物品を与えているだけです。手紙がなければプレゼントではなく単なる仕送りです。生活の足しにしてくれと言わんばかりの仕送りと変わりありません。プレゼントは確かに贈り物です。何を贈りたいのかというと物ではなく真心です。確かに物を贈ることで伝わる気持ちもありますが、勘違いされては元も子もありません。贈り物をする手間があるならぜひ手紙も書きましょう。伝えたい感謝の気持ちはやはり文字に表現した方がはるかに感動的です。美人はプレゼントをするとき必ず手紙を添えます。なぜ美人が美人に見えるのかというと、手紙を書いて送るということが美しさを出しています。あなたはただプレゼントばかり送っていませんか？プレゼントの主役は添えられた手紙なのです。真心を表現するためにプレゼントには必ず手紙を添えて送る。美を磨いて女らしくなる30の方法。その10、美人はシンプルに考える。シンプルに考えるから美人になれる。あまり大きな声では言えませんが、一つ気づいたことをご紹介します。年齢より老けている人を探してみましょう。おそらくその人は物事を難しく考える習慣がありませんか？私が多くの人を観察して気づいた点ですが、よくわかります。なぜ難しく考えると老けやすくなるのだろうか。考えてわかったことがあります。難しいことを話しているので自然と眉間にシワが寄っています。難しいことを話している表情は悩んでいるようにも苦しそうにも見え、大変そうに映ります。難しく考えているために情緒は不安定になり、精神的なストレスも大きくなります。そういう状態を昔から続けているため、シワができやすく、シワの彫りも深い。老いのスピードを余計に早めています。もちろん考える必要はないと言っているわけではありません。シンプルに考えようと言いたい。美しい人はシンプルに考えます。シンプルに考えるから美しいです。シンプルイコール美しさです。モデルの人の話を聞いていると、考え方がシンプルになっていると感じます。できる、できない。わかる、わからない。何なのか。シンプルに考えているからストレスも小さくなり、肌や髪の調子も良くなります。単純明快に考えることで問題解決も早くなり、悩む表情もシワも消えます。何より精神的なストレスも小さくなるので気持ちが楽です。知識人はそうした人を考えが浅いと批判します。本来シンプルに考えればすぐ解決することを難しく考えることがかっこいいと思っています。シンプルなことをわざわざ難しく考えているだけです。そういう考えは持つ必要はありません。シンプルに考えることこそ一番かっこいいです。モデルの人がいつまでもバカバカしいポイントはシンプルな考え方にあったのです。シンプルに考える。美を磨いて女らしくなる30の方法。その11、自分さえ良ければいいという考えを持たない。ローマの休日で有名なアメリカの映画女優といえばオードリー・ヘップバーンです。ローマの休日で主演したことがきっかけでショートヘアを流行させ世界的な人気女優となりました。 その他、ニューヨークの宝石店、ツファニーを観光名所にした、ツファニーで朝食を、に出演。麗しのサブリナ、昼下がりのジョージなどに出演し、一躍世界的な成人ハスターになりました。アメリカ映画協会が発表する最も偉大な女優50人の一人にも選ばれています。その映画で活躍した栄光が強いため、意外に知られていないことがあります。彼女は晩年、国際連合児童基金のユニセフ親善大使に就任しています。世界中の貧しい子供たちを救おうと、ユニセフ親善大使として世界中の貧しい子供たちのもとへ駆けつけました。就任の際、彼女はこう言いました。私はユニセフが子供にとってどのような存在なのかはっきり証言できます。私の場合、第二次世界大戦の直後に食べ物や医療の援助を受けた子供の一人だったのですから。彼女が戦争を体験しているため、貧しい生活がどれほど大変で苦しいのかを知っているのでしょう。一方、成功、栄光、名誉に恵まれた生活を送る現実にも逆を感じ、心苦しく思ったのでしょう。自分さえ良ければいいという考えで生きるのは、他人に申し訳なく、自分にとっても許せなかった。彼女が映画で大成功を果たした後、彼女は死ぬまでユニセフ親善大使として世界中を駆け回りました。彼女が今でも輝いて見えるのは、若き日の綺麗な顔立ちだけではありません。晩年の死ぬまで貧しい人を救おうとする気持ちが、彼女の輝きをより眩しいものにさせています。また、そういう気持ちが自然と、あの優しい表情にもなっているのでしょう。自分さえ良ければいいという考えを持っていませんか。美人に必要なのは、困っている人を助けようという気持ちです。そういう気持ちが、その人の輝きをより強くさせるのです。困っている人のために行動する。美を磨いて女らしくなる30の方法。その12、黒は女性を美しくする。新社会人として、美しい女性が目立ちます。ふと、そんな新入社員の女性が着ているスーツは黒が多いことに気づきました。かっこいいな。黒を着ている女性は、知的で落ち着いて見えます。女性と黒とは相性がいい。一つ目の理由は、黒は他の色と組み合わせやすい色だからです。黒と赤、黒と白、黒と青など大きなハズレはありません。黒を基調に他の色を組み合わせると、それなりの雰囲気になります。二つ目の理由は、黒は落ち着きと信用を表現する色ということです。シックな黒が落ち着いている雰囲気を醸し出し、落ち着いた雰囲気を演出します。そのため、女性に限らず男性のビジネススーツでも黒は定番になっています。最後の三つ目の理由ですが、これこそが女性には重要です。黒は美しく見せる色ということです。暗い色の服を着ることで、対比効果のため肌の色が白く見えやすくなるからです。白はより白く、黒はより黒く見えるようになります。生まれつき肌の色が黒っぽい人でも黒を着れば色白に見えます。色白に見えることで、清らかなイメージにもつながることでしょう。黒は収縮色と呼ばれる色でもあります。黒を着た場合、体が引き締まって細く見えます。肌が白く見える上にスタイリッシュに見えるため、女性にはいいことばかりです。落ち着いた雰囲気を演出する上に色白にも見えやすくなるため、清らかなイメージを作れます。黒は女性を美しくする色です。服の色に迷ったら黒がおすすめです。すべての女性に黒は味方なのです。服の色に迷ったら黒を着る。美を磨いて女らしくなる30の方法。その13、料理のできる女性は男性からも女性からも尊敬される。私は以前、適当なさじ加減で料理に挑戦したことがあります。適当に作ればそれなりの料理ができるのではないかと考えたからです。料理ということでもありませんが、カレーを作ろうと思い、適当なタイミングでルーや具を入れてみました。その結果、大失敗でした。甘く見ていた自分がいけませんでした。ルーの量が不適当だったり、悪いタイミングで料理を入れたりした結果、ひどい料理ができました。とてもではありませんが、食べるに値しない料理でした。適当で作れないのが料理の難しさです。食材の量を入れるタイミング、また砂糖や塩など調味料など入れる量を少し変えるだけで味は変わります。たとえ焼き飯のような残り物を適当に入れて作る食事でさえ、具や調味料を入れるタイミングで微妙に味は変わります。自分が何度も失敗をした経験があるだけに、美味しい料理が作れる女性は心から尊敬します。食材の量を入れるタイミング、調味料の量など絶妙に噛み合っている食事を作れる女性には磨かれた感性を感じます。料理ができなくてポイントを下げることはあっても、料理ができてポイントが下がることはありません。料理こそ男女問わず全ての人からの好印象につながります。男性からは家庭的な印象に変わります。女性からは知的で頼りがいのあるイメージになります。また、料理の勉強を本格的にしようと思うと、必ず栄養面の勉強もすることになります。健康のためにタンパク質、ビタミン、ミネラルなどを考慮して食材を選び始めると、料理はまさに芸術です。だからこそ、料理ができる女性は全ての人から尊敬されるのです。料理の勉強をする。美を磨いて女らしくなる30の方法。その14、伸びた背筋からはポジティブな印象を与える。オードリー・ヘップバーンが主演するローマの休日や、ツファニーで朝食を鑑賞すると、彼女の美しい背筋が印象的です。ピンと伸びた姿勢が育ちの良さや、まっすぐな気持ちを表しているかのようです。彼女は幼い頃にバレエを学んでいたことがあるそうです。10歳からバレエを習い始め、15歳には有能なバレリーナになったと言います。背筋を厳しくチェックされるバレエを経験していることもあり、彼女のまっすぐ伸びた姿勢が印象的です。幼い頃に姿勢をまっすぐ伸ばすように強制されていたことが、映画での美しさに一役買っていたのでした。背筋が伸びているからこそ、彼女の美しさがより強調されたのでしょう。背筋が伸びると、どんな女性でも美しくなります。背筋くらいで人の印象を決められてはたまらない。確かにそうです。背筋くらいで人を判断されてはたまりません。しかし、そう思ったところで背筋で人の印象を決めてしまう現実社会があります。背筋だけで印象が大きく左右します。綺麗な姿勢からポジティブな印象を受けるように、あなたの姿勢も良くなれば、ポジティブな印象になります。疲れている時には、無意識のうちに曲げてしまいがちな背筋です。まさに今、あなたの姿勢はどうなっていますか？背筋が曲がっていませんか？背筋を伸ばす努力をする。美を磨いて女らしくなる30の方法。その15、若者の言葉を使わない。マジで。っていうか、キモい。ブランド物を持っている若者がなぜ軽く見えるのかというと、言葉遣いが悪いからです。頭のてっぺんから足のつま先まで高級ブランドを身につけていても、口にする言葉が汚いと台無しです。若者は若者の言葉を使うことがかっこいいと思い、積極的に使おうとします。流行りの言葉を使うことで自分は流行の最先端にいる。時代の波に乗っている。かっこいいと勘違いします。その若者の言葉が品位を台無しにしています。若者の言葉を使った言葉で品位を下げている現実に気づくことです。あなたもそう思っていませんか？言葉遣いでその人の中身が見えてしまいます。自分のことを言葉遣いくらいで判断されたくない。そう言いたいのでしょう。確かに言葉遣いでその人の中身まで判断されたくはありません。しかし、あなたの言葉遣いで中身を判断してしまう世間があります。そういう世間がありますから、言葉遣いは一番気をつけておきたいところです。あなたの言葉遣いはいかがでしょうか？話の中身も大切ですが、言葉遣いはそれ以上に大切です。美しい女性には美しい言葉遣いが特徴です。理想を言えば天皇家の言葉遣いです。天皇家になぜ品があるように映るのかというと、品のある言葉を使っているからです。日本国憲法では天皇は国の象徴とあります。確かに象徴するだけあり、言葉遣いはまさに日本国民の手本です。天皇家を思い出しましょう。ゆっくり丁寧に優しい言葉遣いに触れていると、身も心も美しく感じてきませんか？落ち着いた話し方は聞いている人まで癒されます。しかも天皇家の方々は高級ブランド物を身につけていません。しかし高級ブランドを身につけている人以上に品がある落ち着きを感じるのは言葉遣いが美しいからです。美しくなるために必要なのはブランドではありません。美しい言葉遣いなのです。天皇家の言葉遣いを手本にする。美を磨いて女らしくなる30の方法。その16、勉強する女性は美しくなる。どうすればいいのだろうか。どうしようか。わからない。若い人たちはわからないことが多いので刺激に大変敏感です。初めての経験も多いので些細な出来事に大きく反応します。大声で騒いだりやかましく騒いだりします。しかし大人になるにつれ次第に落ち着きが備わってきます。 常識、マナー、作法を学び、分かることが増えるからです。何をどうすればいいのかが分かるだけで、緊張や焦りが小さくなります。それが大人になるということです。落ち着いた姿が美しさに変わります。美しさを表現するのは落ち着きです。勉強する人は美しくなります。勉強は美しさに直結します。たくさん勉強すれば分かることも増えるので、焦りや緊張も少なくなるからです。知性による美しさとはこのことです。勉強する女性が美しく見えるのは、そうしか知っているからこそ、醸し出せる落ち着きが正体です。たくさん勉強して落ち着いた女性になる。美を磨いて女らしくなる30の方法。その17。悪口を言う人は悪く言われる。悪口を言わない人は悪く言われない。私が19歳の時、留学先のアメリカでひろこさんという人と出会ったことがあります。彼女は私より6歳年上の女性で、ふくよかな体格の女性でした。すでに社会経験をした人で、日本では保育士の仕事をしていたと言います。私は今でもこの方と出会えたことに感謝しています。彼女は人の悪口を一切言いません。彼女ほど悪口を言わない人は今出会ったことがありません。大げさに言っているのではなく、一切口にしません。生活上の不満や改善は口にすることはありましたが、人に対する抽象や悪口を彼女の口から聞いたことは一度もありませんでした。どんな人でも人の悪口の一つや二つは口にしてしまいます。しかし、彼女は理想的な人物のように誰の悪口も言いません。その姿勢が彼女の印象を良くしていました。人として尊敬できましたし、見習う姿勢でした。事実、そのひろこさんのことを悪く言う人は周りに一人もいませんでした。ひろこさんが誰の悪口も言わないように、ひろこさんの悪口を言う人も一人もいませんでした。まさに誰からも好かれる女性でした。大抵悪口を言う人は誰かに悪口を言われています。悪口を言う姿勢そのものが失礼であり、下品であり、込められたことではないからです。悪口を言う人は悪く言われる。悪口を言わない人は悪く言われない。ひろこさんを見てふと私の脳に法則が浮かびました。印象を良くするために大切なことは悪口を口にしないことです。どんなに不満があっても、他人を抽象したり悪口を言ったりしたところで解決することはありません。人の悪口を絶対に言わないことがその人の印象アップになるのです。人の悪口を絶対に言わないようにする。美を磨いて女らしくなる30の方法。その18。口にした言葉はすべて自分に返ってくる。他人に向けて口にしたマイナス言葉は自分のところへ返ってきます。マイナスの言葉を口にする人の印象が下がってしまうからです。例えば、あの人は感じが悪いと言う人がいれば、そういうことを言う人こそ感じ悪いと思います。あの人は最低ねと言う人がいれば、そういうことを言うあなたも最低ねと思われるでしょう。あの人は性格が悪いと言う人がいれば、そういうことを言うあなたも性格が悪いよと周りから笑われます。どんな言葉であろうとすべて自分に跳ね返ってきます。マイナスの感情は口にしない方がいい。疲れた、疲れたと言っていると余計に疲れを感じてしまうのはそのためです。自分に跳ね返ってくるので余計に疲れてしまいます。疲れた時こそ元気に頑張るぞと口にすることです。すると周りを元気にさせ自分も元気になります。はじめは嘘でも構いません。元気のある言葉を口にするとだんだん疲れが吹き飛び本当に元気になります。心や気持ちはまず言葉から変えることです。言葉を変えることで気の持ちようが変わり本当に元気になるのです。元気な言葉を使う。美を磨いて女らしくなる30の方法。その19。緊張感のある女性は美しい。緊張感がない人は見てすぐわかります。表情にやる気がなかったり腰が曲がっていたりその人の体全体に現れます。毎日が同じ繰り返しでマンネリになってしまうとそうなります。緊張感のない生活を送っているからいけません。緊張感のある生活を自分から探して飛び込んでいけばいい。そういう生活を送れば自然と緊張するため身も心も引き締まります。初めての経験やわからないことを経験すると人は緊張します。表情は引き締まり背筋もピンと伸びます。その緊張が美しさに変わります。あなたの生活には緊張感がどのくらいありますか？なければ初体験を探してみましょう。今まで経験したことのないことに挑戦します。例えばテーブルマナーの教室に通うのはいかがでしょうか？食事のマナーを磨きながら適度な緊張感の日常に取り入れることができます。語学の勉強をしてみるのはいかがでしょうか？道の言語に触れて新しい文化を知ると幅広い見識が身につくだけでなく緊張感が出てきます。その他、自分から新しい仕事に挑戦したり、積極的に知らない人に挨拶をして話しかけたりなど工夫はできるはずです。まずは未知の領域に挑戦することです。成長ができるだけでなく緊張感が人間性を引き締め美しくさせるのです。道の領域に挑戦して緊張感のある生活を送る。美を磨いて女らしくなる30の方法。その20。細かい気配りができる女性になろう。細かい気配りができることは女性らしくなる条件の一つです。相手が望んでいることを頼まれなくてもさっとできる人は人から好かれます。ちょうど今それをしてほしかった。そう思わせる気配りができる人はポイントが高いです。一緒にいたくなります。細かい気配りができる人は小さなところまで配慮ができて大人の雰囲気を感じます。大勢の人がひしめく社会の中でできる限り人間関係の摩擦を小さくするために身につけるのが気配りです。しかしです。気配りをしようと思ってもそう簡単にできるものではありません。しようと思っても何をどうすればいいのかわからないのでは行動できません。細かい気配りという言葉はわかりますが具体的な行動になると思うようにいかないものです。気配りをしたいのは山々だけどどうすればいいのかわからない。もちろん初めから気が利く人はいません。ではどうすれば気配りを習得することができるのでしょうか。それは社会に出て大勢の社員との共同生活を送ることです。社会には自分より気が利くベテランがたくさんいます。そういう気が利く人と接してたくさんの手本に触れましょう。例えば職場の飲み会に参加してみましょう。嫌だ。出席したくないと思わず気配りの勉強と思って参加しましょう。どんな会社にも気配りが上手なベテラン社員が一人はいます。ベテラン社員が他の社員のために食事を取り分けたり小皿を配ったりする光景を目にします。またグラスのビールが減ってくると追加したりなくなれば追加のオーダーをしたりします。焼肉や鍋物なら火の温度を調整したり唐揚げが出ればレモンを絞ったりする光景を目にするでしょう。こういう時にこうすれば喜ばれるという手本を最初に学んで次に自分も真似をすればいい。最初から気配りが完璧にできる人はいません。他の人がしてくれた気配りによって自分が助かれば今度は自分も真似しようとすればいい。その積み重ねです。手本から学べばいいのです。ベテラン社員の気配りの手本を見て真似をする。美を磨いて女らしくなる30の方法。その21。気配りはしても気苦労はしない。気配りをしようとするのは素晴らしい姿勢です。気配りができる人は人から喜ばれますし印象が上がります。しかし人から気に入ってもらおうとするばかり気配りが義務のようになってはよくありません。気配りをするではなく気配りをしなければならないと考えてしまうと逆に疲れます。いつも気にかけていることが頭の片隅にあるので心が落ち着く暇がありません。自然に気配りができるようになろうと思う意識が強すぎて逆に不自然な動きになっています。私の職場にも気配りの意識が強い女性がいます。飲み会の場所を選ぶことになりました。魚が好きな人もいるし肉が好きな人もいるし飲み放題がいいか場所はどこがいいか大勢の人の好みを考えるのはいいですが考えすぎて疲れています。全ての人が納得する答えは理想的ですが難しいです。気配りをしすぎるとなかなか決断できません。そういう人は動きを見てすぐわかります。気に入ってもらおうという意識が強すぎて不自然になっています。視線や態度が不安定でそわそわして落ち着いていません。気を使ってもらえているのは嬉しいですが見ていてなんだか痛々しいです。そこまで気を使われると見ている方まで疲れます。義務まで感じる必要はありません。あくまで気づいた時に配慮する自然さでいいのです。気配りはしても気苦労をしないようにする。美を磨いて女らしくなる30の方法。その22。足を開いて座ると女性らしい雰囲気が損なわれる。今あなたは座っている姿勢ですか？ 立っている姿勢ですか。もし座っている姿勢ならちょうど今あなたの足はどうなっていますか。何気ない今の瞬間こそチェックするチャンスです。大きく足を開いて座っていませんか。ここに気づいていない人が多いです。女性が足を大きく開くのは見かけが悪いですし下品です。男性なら男らしさのアピールでごまかせますが、女性となるとそうもいきません。美しい姿勢は美しい女性の基本です。座った時には両足の膝がくっつくような姿勢を心がけましょう。椅子に座っている時に足を閉じている姿勢は品位を感じ女性らしく感じます。慣れるまでは両膝がついた姿勢は足に力も入り不自然で疲れるかもしれません。そういう時には初めからいきなり閉じた姿勢は大変ですから、少しずつ閉じた姿勢になるように心がけましょう。どんなに開いていても30度が限界です。それ以上開くと見慣れたものではありません。電車の中で足を開いて座っていると痴漢の対象にさえなりかねません。女性が女性らしくあるためにも座った時には足を閉じた姿勢を心がけましょう。座っている時の足の状態に気をつける。美を磨いて女らしくなる30の方法。その23、親しい友人に変な癖がないか聞いてみる。癖は自分では気づかないものです。長い髪を撫でる癖があったり、顔をしゃべる癖があったりと、癖といっても様々です。自分でも気づかない些細な癖があり、いつの間にか周りの人たちを不快感にさせたり、変な印象を与えたりしています。それも癖はなかなか自分では気づけないから厄介です。自分で気づくことができれば苦労しません。気づけないから癖は要注意です。あなたにも自分では気づかない意外な癖があるかもしれません。あなたなら自分の癖をどう見つけますか。いい方法があります。あなたの両親や親しい友人に質問をしてみましょう。私に何かおかしい癖あるという質問です。客観的になるために自分以外の人に聞いてみればいい。両親はあなたが生まれてからずっとあなたのことを見ている人です。長く見ている両親だからこそあなたの意外な癖に気づいていることでしょう。また愛する娘のためだからこそ言いにくいような癖を教えてくれることでしょう。もちろん何でも話し合える友人でも構いません。大切な親友のためならと思い、親友はあなたの癖をズバリ指摘してくれることでしょう。指摘された癖には腹を立てず素直に直しましょう。癖を直して女性らしい雰囲気を身につけていくのです。自分でも気づかない癖を他人に発見してもらう。美を磨いて女らしくなる30の方法。その24、花を持つ女性も美しいが、花を持たせる女性はさらに美しい。いい仕事をしているな。素晴らしい。誰がしたんだ。上司から仕事を褒められて誰がしたものなのかと尋ねられることがあります。そんな時仲間との共同作業であるにもかかわらず私ですと無遠慮に強く言い張っていないでしょうか。確かに一生懸命にした仕事が評価された時には名誉や功績を得ようとして自分がやりましたと言いたくなります。褒められた気持ちが強すぎて仲間と一緒にした共同作業だというのを忘れてしまいがちです。しかし仲間と共同で進めた作業なら手柄は相手に譲りましょう。特に相手が自分より年上や地位の高い人なら譲るのは当然です。スポットライトを浴びて目立ちたい気持ちはあるでしょうが、相手に譲ることも大切です。譲る人の存在は必ず強調されます。花を持つ女性も美しいですが、花を持たせる女性はさらに美しくなります。自分は一歩下がって相手に手柄を譲る配慮は見る人が見ればわかります。花を持たせることは素晴らしい名脇役になれるのです。花を持たせる名脇役になる。美を磨いて女らしくなる30の方法。その25、美しい女性には主観的な目だけでなく客観的な目も必要。恥ずかしい顔を見られたくないと電車の中で一生懸命にお化粧をしている女性を見かけます。私はいつも違和感を覚えます。その姿がすでに恥ずかしい姿だからです。男性からだけでなく女性から見ても同じ風に思うはずです。しかし本人はそれに全く気づいていません。本人は主観的な目しか持っていないからです。自分で見る自分しか見えません。自分を把握するためには2つの目が必要です。1、主観的な目、自分で見る自分。2、客観的な目、他人から見ている自分。ほとんどの人は主観的な目は十分すぎるほど持っています。鏡を見て自分から見る自分の姿はよく確認できています。電車の中で化粧をする女性にかけているのは客観的な目です。本当に大切なのは他人から見えている自分を知る客観的な目です。他人から見れば自分はどのような姿になっているのかという客観的な目があれば何が恥ずかしいのか気づけます。人前で化粧をしているという恥ずかしい姿に赤面することでしょう。そういう感性を養うことがまず大切です。例えば今あなたの状況はいかがでしょうか。自分ではこんな風に見えているだろうという自分がいるはずです。では10メートルほど離れた場所から他人から見えている自分を想像してみましょう。おそらく想像とは違った自分になっているはずです。姿勢が悪かったり肘をつく癖があったりなど気づくことでしょう。美しくなるためには客観的な目で自分を見ることが必要なのです。客観的な目を持つことで恥ずかしい姿に気づく。美を磨いて女らしくなる30の方法。その26、女優はなぜ美しいのか。どうしても客観的な目を持てない人は自分でビデオ撮影をお勧めします。意外な自分を発見できるはずです。女優がなぜ美しいのかというと、初めから顔形が整っているからではありません。自分が映った映像を後からチェックしているからです。映画やテレビに出演して撮影の後、放送の日に自宅で演技の出来栄えをチェックします。すると思ったより姿勢が悪かったり変な癖や仕草があったりなどおかしなところに気づきます。イメージと大きく異なる自分を見て落ち込みます。どんな男優も女優も一度は受けるショックです。ただしこれは悪いショックではなくいいショックです。恥ずかしい癖や習慣は次の撮影までに直していくという繰り返しです。女優が美しくなれるのは自分が映っている映像を見ているからです。私も学生の頃、運動会で頑張る自分の姿を両親にビデオ撮影をしてもらったことがあります。想像していた自分とは全く違っていて大きなショックを受け落ち込んだことがあります。表情が悪くて姿勢も猫背になっていて驚きました。自分で見る自分だからこそそのショックもひとしおです。目を向けるのさえ大変だったことを覚えています。そんな自分を受け入れるのも大変でした。しかし客観的に見る本当の自分でした。ビデオは過去の映像を残すためだけの道具ではありません。客観的に自分を見る鏡です。完全に他人から見る自分を手早くチェックするためにはビデオで自分を撮ってみるのが最も効果的です。客観的に自分をチェックする道具として活用すれば女性には素晴らしい鏡になるのです。自分の姿をビデオで撮影して見てみる。美を磨いて女らしくなる30の方法。その27、雑誌や本のサクセスストーリーに目を向ける。女性にはファッション誌も大切です。ファッション誌を読んで外見を見なければ、続いて一般的な本も読んでみましょう。おすすめはやはりサクセスストーリーです。誰かが成功した話を読んでいると自分も頑張らなくてはとやる気が出てきます。サクセスストーリーに登場する人物は尊敬できますし、見習うべき手本です。ファッション誌に登場するモデルは美の手本です。しかし美の手本だけでなく生き方の手本も大切です。生き方の手本はサクセスストーリーの中にあります。自分と似た境遇から這い上がって成功した人がいればなおいいでしょう。一生懸命に努力して成功した人の話を聞くと、自分はまだまだと謙虚になることができやる気が出てきます。偉人の伝記を読んでみましょう。例えばナイチンゲールの伝記を読むと刺激を受けるはずです。ナイチンゲールはイギリスの看護師でした。クリミア戦争の際、負傷した兵士を看護するために多くの看護師を率いて負傷者を看護しました。その姿からクリミアの天使と呼ばれていました。多くの看護学校を作ったり、看護の改善に努力したりなど、近代的看護技術の開拓者となった人物です。これほど活動的で人のために尽くした人がいるのかと思うと尊敬できますし、何より生き方の手本になります。ただ、美を追求する生き方ではなく、人の役に立ってありがとうと感謝される生き方に気づくことでしょう。それが本当の意味で美しい人なのです。偉人のサクセスストーリーを読んでみる。美を磨いて女らしくなる30の方法。その28、恋をする女性は美しくなる。 私が付き合っている彼女は私と付き合い始めてから綺麗になりました。お世辞で言っているのではなく本当です。綺麗になったのでどうしたのと聞くと化粧やおしゃれに興味が出てきたと言います。服のセンスまで良くなり確かにお化粧もうまくなったように感じます。男性から見てすぐわかります。恋をすると美しくなるのは本当です。科学的にも証明されていることです。私も彼女の変化からよく感じ取れます。恋をすると女性ホルモンが分泌されやすくなります。女性ホルモンの分泌が促されることで新陳代謝が活性化され肌や髪のツヤが良くなります。また好きな男性のためにもっと自分の素敵に見られたい意識が向上しておしゃれをしたくなります。そういう気分にさせるのが恋のいいところです。場合によっては恋は片思いでもいい。叶わぬ恋でも構いません。大切なことは誰かを好きになることです。姿勢と美を磨く努力をしたい気になることです。ドキドキすることが大切です。世の中には美しくなる女性とそうでない女性がいます。上がるか下がるかです。大抵元気がない人には好きな人がいません。好きな人がいないから自分の磨く努力もしませんし、お化粧やおしゃれにも手を抜きます。するとさらにモテなくなります。自分なんて誰も相手にしてくれるはずがないと自信喪失になり、美に対してさらに手を抜く。どんどん美から遠ざかっていくという悪循環です。まず初めは片思いでもいいですから誰かに恋をすることから始めましょう。ドキドキすることが大切です。女性ホルモンが分泌され肌の状態や髪のツヤが良くなります。何より好きな人のためにお化粧やおしゃれをしたい気持ちが湧き出てきます。すると美しくなったあなたは男性からモテるようになり、好きな人のためにさらに美しくなりたいという願望が強くなります。どんどん美に磨きがかかる好循環です。恋をしていないなと思う人はぜひ好きな人を見つけましょう。ドキドキするのはいいことです。ドキドキすることが若返りのポイントです。積極的に好きな人を作りドキドキする。美を磨いて女らしくなる30の方法。その29。生理があるからこそ野菜は積極的に摂る。野菜は男性にも女性にも大切です。野菜には体の成長や調整に必要なビタミンやミネラルが含まれていて健康には欠かせません。欧米食が進んでいる今だからこそ野菜は意識をして積極的に摂る必要があります。さあ、野菜生活を始めましょう。野菜生活はもちろん男性にとっても大切です。しかし、女性にはもはや必須です。大切なことを忘れていませんか？女性は男性と同じ条件だと考えてはいけません。女性には月1回の生理があるからです。生理によって体内の栄養分が排出されてしまい、大量の栄養分が失われます。貧血は女性が大半ですが、原因は生理と言われています。生理によって血液が排出され、酸素を運ぶ鉄分が不足してしまうからです。その上、女性は男性より小食の人が多いですから、栄養不足は男性以上に深刻です。女性にとって野菜を食べて食べ過ぎることはありません。もはや野菜生活は必ずしなければならないと言い切ります。積極的に野菜を食べてビタミンやミネラルを取り入れましょう。飲み水も一工夫してみましょう。軟水より硬水がおすすめです。硬水の方がカルシウム、マグネシウムなどを豊富に含んでいるためです。ミネラルウォーターを飲んでビタミン不足、ミネラル不足を少しでも解消する助けにしましょう。野菜生活を送る。美を磨いて女らしくなる30の方法。その30。どんなに不細工でも笑顔になれば美人になれる。たとえ顔が整っていたとしても笑顔がないと怖い人です。傷や吹き出物一つない綺麗な顔でも無表情なので感情が感じられません。吹き出物が一つもなくても無表情はなぜか悪い印象を感じます。怖い、暗い、冷たいというマイナスの印象を与えてしまうからです。雪女は美人ですが無表情なので怖いです。冷たい表情が冷たい雪とぴったりです。そもそも顔に自信がなくても大丈夫です。顔は問題ではなく表情が問題です。たとえ鬼の顔でも笑った鬼は優しく感じます。顔に自信がなければ笑顔で勝負すればいい。吹き出物があっても笑顔の顔になれば大丈夫。笑顔の明るさが吹き飛ばします。明るい感情が感じられる顔こそ一番の美しさです。明るい、元気、前向きという印象を与え、なぜか美人に見えてしまいます。どんなに不細工な人でも笑顔になれば全ての人が美人になれるのです。顔は笑顔で勝負する。美を磨いて女らしくなる30の方法。まとめ。その1。美を意識した生活を送る。その2。外見と内面の両方を磨いてトータルの美を目指す。その3。品質の高いものを持って物を大事にする意識を高める。その4。自分を高めるために少しいいものを身につける。その5。疲れて家に帰った時こそ丁寧に服を扱う。その6。カバンの中には常に化粧道具と本を入れておく。その7。暇な時こそ本を読む。その8。ファッション誌を買う。その9。真心を表現するためにプレゼントには必ず手紙を添えておく。その10。シンプルに考える。その11。困っている人のために行動する。その12。服の色に迷ったら黒を着る。その13。料理の勉強をする。その14。背筋を伸ばす努力をする。その15。天皇家の言葉遣いを手本にする。その16。たくさん勉強して落ち着いた女性になる。その17。人の悪口を絶対に言わないようにする。その18。元気な言葉を使う。その19。未知の領域に挑戦して緊張感のある生活を送る。その20。ベテラン社員の気配りの手本を見て真似をする。その21。気配りはしても気配をしないようにする。その22。座っている時の足の状態に気をつける。その23。自分でも気づかない癖を他人に発見してもらう。その24。花を持たせる迷惑役になる。その25。客観的な目を持つことで恥ずかしい姿に気づく。その26。自分の姿をビデオで撮影して見てみる。その27。偉人のサクセスストーリーを読んでみる。その28。積極的に好きな人を作りドキドキする。その29。野菜生活を送る。その30。顔は笑顔で勝負する。